皆さんこんにちは。5月に入り、夏のような暑い日が続いたかと思えば、急に気温が下がったりと不安定な日が続いていました。昨日5月28日には九州、四国が梅雨入りをしました。名古屋地方も今週は曇りがちのお天気が続くそうです。気温も少し下がりそうですね。東海地方の梅雨入りも間近のようです。さて、今月の広報6月号の表紙には、去る4月28日日曜日にスポーツの森で行われたエンジョイスポーツの祭典での競技である綱手繰り長久手市記録のギネスに挑戦している男性の写真が掲載されています。太く長い綱を力いっぱい手繰り寄せている姿が印象的です。グランドゴルフやゲーム、体力チェック、玉入れや綱手繰り等のギネス挑戦、さまざまな種目で子どもからお年寄りまでもの人が楽しい一日を過ごしました。最初のページです。第6次総合計画づくり事業長久手未来図。長久手の未来のためにできることって何だろう。長久手市では平成29年度から多くの市民の皆さんと一緒に、これからのまちづくりの指針となる第6次総合計画、愛称長久手未来図の策定作業に取り組んでいます。その一環として平成30年4月からは、平成29年度に市民の皆さんと考えた10年後の目指すべき姿を実現するため、市民の皆さんで取り組む内容をまとめた市民まちづくりプランの検討作業を進めています。4月22日にはその第1回目のワークショップが開催され、中学生からご年配の方まで幅広い世代の方が集まり、話し合い、自分たちでできるアイデアを考えました。このページにはこの時の様子を写した何枚かの写真が掲載されています。また6月30日土曜日午前10時から12時まで、市役所西庁舎3階研修室において第3回市民まちづくりプランづくり会議が行われます。次のページに参ります。介護保険について考えてみようということで、今回は介護保険料が上がった理由が説明されています。介護保険は国、県、65歳以上の人などが決まった割合で負担しています。長久手市の場合、65歳以上の人には 28% 分をお願いしています。介護サービスの利用が増えると保険料も上がります。ちなみに40歳から64歳までの人は 27% です。標準の人は年額で6万500円から6万4100円に上がりました。長久手市は特に2015年から2025年にかけて75歳以上の人が 1.7 倍に増える見込みです。75歳を超えると介護が必要になる人が急に増えるから、まだまだこれからも費用がかかってきます。今回は2018年から2020年までの保険料ですが、将来はもっと大変になってきます。他にも次の制度変更が保険料に影響しています。仕方ないとはいえ、なんとかならないものでしょうかね。65歳以上の人が負担する割合が今年度から 1%、 これは 27% から 28% に上がりました。介護サービスの利用料は 地域の平均賃金等により増減します。長久手市内の平均賃金が上がったことにより、今年度から各サービスを提供する従業者の報酬単価が上がっています。平均で 2% 程度上がりました。これからも介護が必要となる人は増え続ける見込みですが、保険料の伸びをできるだけ抑えながら必要なサービスが利用できる環境は維持しなければなりません。7月号ではこのための取り組みを紹介していきます。
次の6ページは市の財政状況についてです。企業が毎年決算を発表しているように、自治体も今年度の財政状況を公表しています。今回は長久手市の平成28年度4月の1日から29年の3月31日まで普通会計の財政状況の分析結果をお知らせします。まず平成28年度の財政状況分析結果ですが、小さい単位はカットさせていただきます。この分析結果は4つに分けられます。第1は貸借対照表、バランスシートのことです。資産の部は1175億1000万円です。内訳は公共資産1106億7000万円、投資など基本は41億8000万円、流通資産は26億5000万円。第2番目が行政コスト計算書です。これは経常行政コスト、これは4つに分けられます。1、合計すると171億6000万円です。4つのうち1つは人にかかるコスト、人件費など、これが37億6000万円。物にかかるコスト、これは消耗品や減価償却費など、これが62億7000万円。移転支出コスト、これは社会保障給付金や他の会計への支出が68億9000万円。その他のコストは公社債などの 利息なのです。これは2億3000万円。その他経常収益、純経常行政コスト、純行政コストなどがあります。3番目は純資産変動計算書、これは貸借対照表の純資産の部の内容が1年間でどのように変化したかを表します。期首純資産残高、これが平成27年度末のことです。これは1000トンで79億5000万円。これから純行政コストを引きますと、これが引きますのが165億470万円。一般財源、これが154億2240万円。無償所轄官などが4950万円。これにより純期末の資産残高は28年度末で1000万円になります。これは約10億円のマイナスということです。4番目が資金収支計算書です。どのような要因で資金が増減したかを把握できます。期首最低現金残高、これは平成27年度末8億7000万円。当年の現金増減額はプラス495万円です。よって期末最低現金残高28年度末は8億7500万円ということになります。次に公金の管理運用状況をお知らせします。これは会計課からです。もし詳しくお知りになりたい場合は電話 56-0629 へお願いします。最低現金及び 歳入歳出外現金は合計で23億8000万円。基金、財政調整基金ほか10件は合計で53億1000万円。両方を合わせますと76億9000万円になります。融資制度に関わる預託資金は5000万円になります。次に平成29年度財政状況の公表です。詳しいことは財政課電話 56-0606 へお問い合わせください。長久手市では年2回財政状況の公表を行っています。今回は平成29年度、これは29年の4月1日から平成30年3月31日までの1年間の状況をお知らせしています。平成29年度の一般会計歳入の部約176億5000万円、内訳は主なものは市税104億3000万円、その他57億3000万円になります。歳出は161億5000万円、その内訳は民生費が主なものとして民生費が64億3000万円、教育費が28億4000万円、その他農林水産業費、商工費、総務費、土木費、衛生費、消防費、交際費、議会費などがあります。平成29年度特別会計歳入歳出の状況、これは歳入が95億5000万円、歳出が89億3000万円になります。次に6月の23日から29日までが男女共同参画週間と言われています。これはお問い合わせは立つ瀬があるか電話 56-0641 へお願いします。男女共同参画講演会、男女共同参画について皆さんで考え知識を深めることを目的として連続講座を開催しました。講師は愛知淑徳大学の中島みゆきさん。これは2回行われまして、第1回目はいずれも1月ですが、歌謡曲の中の男と女の一代の動きとともに誰もが知っている歌謡曲の歌詞から見えてくる時代背景を追いかけました。2回目の方は人生100年時代を私らしくと題して、人口推移などのデータを見ながら将来設計や街づくりの考えについて学びました。2017長久手市民祭りでは平成29年11月に長久手市民祭りで男女共同参画啓発ブースを出展しました。啓発ブースでは子ども向けの男女共同参画カルタを実施しました。約100人の子どもたちがブースを訪れ、男女共同参画について楽しみながら学びました。隣のブースの国際交流協会さんとも連携し、外国人の方と一緒にカルタで遊び、子どもたちにとっては多文化のと触れ合う良い機会にもなりました。次に川柳の募集についてです。性別による役割を決めず、固定観念を超えて互いに認め合い自分らしく生きていける社会、男女共同参画社会を表現したユーモアあふれる個性的な標語川柳を募集します。お申し込みは9月の7日金曜日までに 所定の応募用紙に記入の上、達成があるか窓口に持参、郵送、メールなどにて応募してください。応募用紙は達成があるか窓口、まちづくりセンターにあるほか、市のホームページからダウンロードできます。一人何点でも応募できます。選考結果は入選者に通知するとともに市のホームページなどで発表します。なお応募者全員に参加賞を進呈します。
代わりまして、平成30年度うずかぼ園使用者募集のお知らせです。平成30年度募書の公募内容、芝生募書と樹木型合葬式募書を2つがあります。まずは芝生募書、永代と10年50区画、緑豊かな芝生と四季折々の景色を一望でき、墓地特有の暗さや圧迫感はありません。墓石周りの芝生の管理、除草は管理者が行います。墓石名板等は使用者に管理していただきます。墓石の大きさは320mm×410mm×150mm、 使用料は市内居住者永代使用は100万円、10年使用は40万円、これは継続更新ができます。市外居住者永代使用120万円、30年使用110万円、これは継続更新ができません。管理料は年8000円です。その他の費用として名板、花筒、線香代、小骨埋蔵時の納骨手数料、骨袋代などです。次に樹木型合葬式墓所100体、四季を感じる樹木に囲まれた小玉の木を墓標とし、遺骨は樹木手前の芝生下に納骨します。手前にある献花台にお花とお線香を持って参拝していただきます。樹木は小玉の木、使用料は永代使用1体15万円、その他の費用として小骨埋蔵時の納骨手数料、骨袋代などです。平成30年度は市外居住者の方を対象とした募集はありません。なお芝生墓所と樹木型合葬式墓所を同時に応募することはできません。応募資格は、芝生墓所は同一世帯内に市営うずかぼ園の墓所をお持ちの方がいないこと、樹木型合葬式墓所は平成30年1月1日以前に長久手市に住民登録の届け出をし、引き続き長久手市内に居住していることです。募集期間は6月1日金曜日から6月30日土曜日まで。募集要項を確認の上、応募用紙をうずかぼ園管理事務所へ提出してください。窓口での受付は月曜日を除く午前9時から午後5時まで。郵送もできます。電話メールはできません。募集要項応募用紙はうずかぼ園管理事務所、環境課窓口、またはホームページにて配布しています。応募時には資格審査は行いません。当選後の申請時に資格審査を行いますので、申請時に応募資格がなかった場合は当選が無効になります。埋葬するお墓がない遺骨を自宅または寺院等に仮安置している応募者を優先します。該当の応募の場合は埋葬許可証、火葬執行済証などの写しが必要です。受付番号のお知らせ受付時に受付番号をお知らせします。郵送の場合は後日受付番号をお知らせします。公開抽選会は7月11日水曜日、芝生墓所は10時から、樹木型合葬式墓所は午後1時半からです。場所はうずかぼ園管理事務所、うずか2丁目303番地です。抽選会への来場は任意です。当落には 影響しません。駐車場に限りがありますので、公共交通機関をご利用ください。申し込み者数が公募区画数に満たなかった場合は、抽選会を行わない旨と今後の手続きについてご案内します。抽選結果のお知らせは7月18日水曜日に発送予定です。申し込み者全員に抽選結果を郵送でお知らせするとともに、長久手市ホームページに掲載します。7月31日までに通知が届かない場合はお問い合わせください。使用申請は7月18日水曜から8月8日水曜まで、当選通知後8月8日までのまでに使用の申請がない場合は当選が無効になります。墓所の使用は10月以降になります。以上、お問い合わせは宇塚墓苑管理事務所電話 78-2455 にお願いします。代わりまして、平成29年度長久手いいね賞表彰式のお知らせです。長久手いいね賞の表彰式を3月29日木曜日に実施しました。地域ボランティア活動や音楽を通した社会活動、児童見守り活動など個人9人と2団体の皆さんに表彰状をお渡ししました。長久手いいね賞は引き続き推薦を受け付けていますので、皆さんの周りでいいねという活動をされている方の推薦をお待ちしています。今回表彰させていただいた皆さんは次の通りです。純不動です。アンサンブルクールエコー長久手児童合唱団、田上英一さん、伊藤和恵さん、鈴木和弘さん、大竹聡さん、大竹康代さん、山田和子さん、小野内節夫さん、銚子田シニアクラブ、小丸清子さん、寺島信義さんです。代わりまして、長久手市文化の家からのお知らせです。音博2018オープニングコンサート、音楽家と一緒にコンサート会場へ向かおう。みんなで歩いてパレードを終えたら文化の家でコンサートがスタート。音博の始まりを告げるファンファーレを聞いてみんなで盛り上がろう。6月9日土曜日10時半集合、10時35分パレード開始、11時コンサート開演です。集合場所は檜金公園歩道橋付近、終着点およびコンサート会場は文化の家アトリウム1階です。参加は無料です。音博2018街中コンサート、0歳から始め楽しめる音博2018のミニコンサート、誰でも気軽に音楽の楽しさを体感しよう。参加1回ごとに音博オリジナルステッカーをプレゼントするよ。4枚集めて8月5日日曜日の音博バザールに参加すると素敵なギフトが。6月分街中コンサートは10日日曜日11時からアトリエギャラリー欅舎、定員40名です。13日水曜日は11時から青少年児童センター、午後1時半から下山児童館、16日土曜日は11時と、午後2時モリコロパーク内の児童総合センター、料金は高校生以上は300円です。施設入場料としてかかります。20日水曜日11時上郷児童館、午後1時半市ヶ洞児童館、24日日曜日は11時福祉の家交流エリア、27日水曜日11時は南児童館、午後1時半上郷児童館です。以上、お問い合わせは文化の家電話 61-3411 にお願いします。 代わりまして長久手隣人祭りに参加しませんか。リンゴテラスキックオフパーティーのお知らせです。リンゴテラスとはリニモ長久手古戦場駅の北側に広がる駅前広場、長久手中央2号公園、大型商業施設の一部にリニモテラス公益施設を含んだエリアのことです。ここを町の新たな顔として整備し、市民が集い訪れる人をもてなす場を創出します。これまでリニモテラスに関わっていただいた方、これから関わってみたい方、よくわからないけど面白そうだと思った方たちが一堂に集まってワークショップを体験してランチを食べながら交流する機会を作ります。時は6月16日土曜日10時半から午後1時まで。場所は長久手中央2号公園、イオンモール長久手とリニモ古戦場駅の間です。もう一つはイオンホール、イオンモール長久手4階ほかです。料金は無料で軽食付きです。申請は6月8日までに立つ手があるかに電話またはメールで申し込んでください。先着80人です。2人以上のグループ参加大歓迎です。詳しくは長久手市のホームページをご覧ください。その日予定ないけどパーティーって響きに誘われた、みんなとランチしながら話したい、こんな方たち大歓迎です。お問い合わせは立つ瀬があるか 56-0641 にお願いします。代わりまして長久手安心メールのお知らせです。長久手市安心メールの登録をお願いします。長久手市で把握した事件や不審者などの防犯情報に加え、災害時の避難所の開設状況などの防災情報をメールでお届けします。また認知症の人の行方がわからなくなったときに、その人の特徴などの情報をメールでお届けします。安心安全に地域で支え合って暮らせる認知症の人にも優しい街をみんなで一緒に作りましょう。お問い合わせは安心安全課電話 56-0611 または長寿課 56-0639 にお願いします。
里親養育体験発表会の開催です。愛知県ではさまざまな事情により自分の家庭で生活できない子どもたちを家庭に迎え入れ、温かい愛情と理解を持って養育をする里親を募集しています。里親の話を聞いてみませんか。事前参加申し込みはいりません。時は6月11日月曜日午前10時半から。場所は愛知県三の丸庁舎8階大会議室です。この問い合わせは愛知県中央児童障害者相談センター電話番号 052-961-7250 です。